萩市議会だより2021年8月1日号ナンバー61発行萩市議会編集広報委員会郵便番号 758-8555 萩市 M 会510電話 0838-25-3144 表紙今月号は右開きと左開きのダブル表紙です。どちらにも市議会ホームページはこちらからと QR コードがあります。はじめに左表紙から読みます。題字は横書きです。写真の説明。川上保育園の園児7名が木製の遊具に上がって笑顔で万歳をしています。1歳未満と思われる2名の園児はベビーウォーカーに乗って遊具の下に並んでいます。写真終わり。補正予算審査などはこちらから。一般質問については右表紙からどうぞ。左表紙終わり。予算決算委員会本格論戦新市長提案の補正予算を審査。補正予算のポイント。一般会計補正予算は総額4億2360万2000円。新たに47事業、うち新規事業25事業が上程。賛成多数により可決。中核病院はどうなるの？ゼロベースで再検討。萩医療圏の中核病院について、新たな検討組織でゼロベースによる検討を行うものです。問い、引き続き中核病院という名称を使いますか？市民に誤解を招いていると思われますが、この名称の使用は適切ですか？答え、誤解があることも認識しており、新たな検討組織でしっかり説明をしていきます。問い、ゼロベースで検討して、結果が前回の結論と同じであれば意味がありません。市民が望む医療機能の充実は図れるのですか？答え、新たな組織でそういった期待の声も出てくると思います。意見として報告をいただき、最終的には市で判断します。問い、市民病院を単独で機能強化することも考えられますか？答え、地域医療構想では、萩市の急性期病床は過剰な状況となっていますので、単体で病床を増やすことは現実的に難しく、既存の病院間の連携で医療機能を補うことも議論していきたいと考えています。新規中核病院検討事業295万9000円。グローバル50奨学金制度廃止。新たな奨学金制度を検討。新たな奨学金制度を検討するにあたり、グローバル50奨学金制度を廃止し、すでに決定している小学生を除く予算について、減額構成するものです。問い、萩市は医師不足と言われており、医学生に対する奨学金制度も選択肢の一つとして考えられませんか？答え、医学部進学の奨学金については、現在、地域医療推進課で協議を進めています。問い、この事業は萩市内の高校魅力化につながっています。新たな奨学金制度とグローバル50の制度は、そもそも目指すところが違うのではないですか。答え、このコロナ禍で経済的に厳しい世帯もあり、市長が示している通り、経済的な理由で進学を断念する世帯の支援を優先したいと考えています。グローバル50奨学金事業マイナス320万円子育て支援の充実誕生祝い金10万円次世代を担う子どもたちの誕生を祝福し経済的支援を図るため令和3年4月1日以降に出生する子育て世帯に対し、10万円相当の市内共通商品券を支給します。問い、 対象者が200人とありますが、根拠を示してください。答え、令和2年9月から令和3年4月までの妊娠届が128人で、これを根拠に積算したものです。新規子育て世帯応援誕生祝い金事業、1,920,500円。地域事業懇話会って何？地域の声はどのように届くのか？各総合事務所管内における地域の課題把握や地域振興施策について住民の意見を聞くものです。問い、懇話会の意見をもとに3年間の事業計画を作るとのことですが、3年も待てない緊急的な要望にはどう対応しますか？答え、緊急的な要望は市で判断して個別に対応します。そうでないものは懇話会の中で必要性や優先順位を協議し、計画的に事業を行う予定としています。新規地域事業懇話会運営事業100万円。旧明林小学校の整備はどうなるの？旧明林小学校3号棟の活用を図るため、必要な設計業務にかかる経費を補正するものです。問い、当初の整備方針は4号棟活用、3号棟保存でした。3号棟の活用方針はいつ決まりましたか？答え、今年度になって決まったものです。そもそも3号棟はニーズがあれば活用するとの方針で、これは当初の方針と変わりません。問い、3号棟には観光関連団体が入ると聞いていますが、内諾はありますか？答え、各団体からは一定の理解を得ているところで、最終的には各団体の意思決定を尊重する予定です。問い、整備にかかる財源は特殊化からの寄付を充当すると聞いています。寄付の残額はいくらですか？答え、約2億4000万円程度です。旧明林小学校3、4号棟整備事業278万3000円。議場では見られない。委員会で細かく議論。各委員会で審査した内容をお知らせします。総務委員会、萩市の組織スリム化、4部減、1課増、令和3年7月の組織改編のための条例改正を審査しました。改正前、地域政策部、産業戦略部、改正後、総合政策部に統合、改正前、商工政策部、観光政策部。改正後、商工観光部を新設。改正前、財務部。改正後、廃止し、総務部と市民部に編入。なお、DX 推進室、課と同格を新たに設置。問い、組織のスリム化で人件費はどのくらい削減されますか？答え、部長級職員が24名から20名になり、概算ですが、退職者と新規採用が同数であれば、1人当たり約500万、4名分で約2000万円減少します。問い、組織のスリム化で行政運営やマネジメントが円滑にできますか？答え、各部の範囲が広がり、部長の裁量権も広がります。部署が減少し、部署間での調整が一つの部で収まることも期待できます。経済建設委員会、萩玉川温泉センター、フラクで再入札実施、予定価格は変わらず、オープン後24年が経過する同施設は整備などが老朽化し、修繕箇所も増えていることから、一旦施設を休館して大規模改修工事を行うものです。5月31日に入札を実施しましたが、不落となり、6月18日に再入札が実施され、1億8095万円で落札となったものです。問い、不落の原因は何ですか？また、どのくらいの 金額乖離がありましたか。答え、設計には公共単価を使いますが、ないものは見積もりを取ります。今回は本体工事の見積もり単価に乖離があり、結果として1000万円超の乖離となりました。問い、1回目と2回目の予定価格は同じでした。見積もり単価を見直したにもかかわらず、どうして同じ予定価格になるのですか。答え、この事業には予算の枠があります。本体工事に支障のない外交工事を省略することで、結果として同じ予定価格としたものです。問い、それでは外交工事は行わないのですか。答え、その他関連工事で落札残が生じているので、その中で対応したいと考えています。問い、工期は間に合いますか。答え、財源に国の地方創生拠点整備交付金を活用することから、来年3月18日までに完成させたいと思います。教育民生委員会、総合診療科専攻医の短期受け入れで医師確保。令和3年度萩市国民健康保険事業直診勘定特別会計補正予算は、総合診療プログラムによる専攻医派遣を福岡県の飯塚病院から受け入れるにあたり、人件費等を負担するものです。問い、専攻医の研修を川上診療所で受け入れるとのことですが、萩市内で別に受け入れ可能な医療機関はありますか。答え、受け入れには指導医が必要で、市内では民間の2医院、1病院が該当します。問い、萩市の受け入れメリットは何ですか。答え、3ヶ月の研修期間中には他の私立診療所の代診やワクチン接種業務の支援、休日休館診療センターのバックアップも可能です。総合診療医を目指す医師は、僻地医療研修が研修プログラム上必要ですので、次の受け入れにもつなげていきたいと考えています。問い、研修の受け入れならば派遣元である病院が費用を持つべきではないですか。答え、今回は3ヶ月間の受け入れです。地域医療初期研修の際、2ヶ月を超えると受け入れ先が負担する仕組みがあり、それに準じた費用負担になります。問い、これが実績となり、今後の派遣先として有利になりますか。答え、県内では下関市の1病院が受け入れているのみです。県内には派遣元病院は2病院あり、そこからの受け入れも視野に入れて、引き続き情報交換をし、次につなげていきます。4月臨時会トピック、一人親世帯、児童一人当たり5万円給付。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、子育てと仕事を一人で担う低所得の一人親世帯の生活を支援するため、児童扶養手当を受給している世帯等に対し、国の予備費を活用して特別給付金を支給するものです。給付金の額、対象児童1人当たり5万円。問い、申請方法と期限は。答え、該当者には文書を発送します。4月分の児童扶養手当を受給されている世帯は申請不要ですが、公的年金受給者と家計急変者は申請が必要となります。なお、期限については令和4年2月28日までとなります。新規、子育て世帯生活支援特別給付金事業、3,336万1,000円。6月定例会、二人親等の世帯にも給付。4月に補正予算計上を行った一人親世帯に続き、二人親等の世帯を対象とした特別給付金を支給するものです。一人親世帯のうち、国制度の対象とならない令和3年4月以降に、新たに児童扶養手当の支給対象となる方についても、市単独施策として対象とするものです。 給付金の額、対象児童1人当たり5万円、新規、子育て世帯生活支援特別給付金事業、1664万6000円。
討論。私はこう主張します。一般会計補正予算。反対。補助金私物化はダメ。商工会議所への補助金問題で思想信条の自由侵害、市政の私物化ということを市長は全く理解できていません。その態度を改めない限り、田中市政の補助金は自分のために使っているとみなさざるを得ません。宮内金次議員。反対。公平性に欠けています。一部の市民の要望があったからと、市民への公平性に欠けたやり方で、明倫小学校の3号棟を整備する事業と、今まで検討された中核病院形成内容を否定し、ゼロベースにする事業が組まれているので反対です。五十嵐ひとみ議員。賛成。中核病院形成、待ったなし。新市長就任後、あっという間に廃止されたこれまでの検討委員会が、新たな組織として再スタートすることに賛成します。しかし、別の方法など考えず、国からの支援が受けられる、これまで通りの2病院統合が現実的です。西中忍議員。賛成。無償化施策の公約実施は慎重に。新市長の選挙公約だった事業実施廃止が盛り込まれた党補正予算。行政サービスは市民の理解、持続可能性が大切です。今後、継続性、財政負担、再有償化の懸念のある公約は、履行ありきにならないよう慎重を期していただきたい。浅井朗太議員。組織条例改正。賛成。今後の経費抑制と縦割り打破。組織改編によって組織がスリム化。中長期的な人件費抑制だけでなく、縦割りの打破や円滑な市政運営が期待できます。今後、ICT や業務の自動化、RPA 等も組み合わせて、さらなる市民サービス向上を目指すべきです。小林富議員。陳情、要望。道路の早期完了、早期改良の実現。県道、迫田しのめ停車場線、早期改良規制同盟会。県道、萩川上線、早期改良規制同盟会。地方財政の充実、強化。萩市職員労働組合。議会報告会、ホームページに掲載しました。令和2年度、2020年度、第1回の開催状況は、QR コードがあります。議会報告会では、市政や議会に対する貴重なご意見、ご要望などを数多くいただきました。お寄せいただいたご意見、ご要望については、市の執行機関に申し送りを行うとともに、各委員会での調査研究の参考とさせていただきます。今年度も開催を予定しています。日程等は早めにお知らせします。今年度の表紙写真は何？保育園の皆さんに登場してもらいます。左表紙、川上保育園。皆さんのびのびとして笑顔が素敵です。木材を使った遊具が特徴です。いつも10人で元気よく遊び回っています。地域や小中学校と一緒にいろんな行事をしています。右表紙、しぶき保育園。6月の遠足で陶芸の村公園に行きました。楽しく遊びました。6人全員で写真を撮りました。福江地域にはしぶき保育園と福川保育園があります。今年度の大事も高校生です。 今年度の大事も高校生に書いてもらいます。今回は萩公園学院書道部の松崎彩音さん横書きと角谷あかりさん縦書きです。新しい委員が決まりました。予算決算委員会、予算や決算について審査を行います。委員長佐々木君江、副委員長五十嵐ひとみ、委員滝口春明、長岡健太郎、松浦俊夫、松浦誠、三原義弘、村谷浩二、森田宗和。広報委員会、議会だよりの編集作業を行います。委員長宮内金次、副委員長岡崎隆、委員浅井朗太、石飛高道、小林富井、関信久、西島光一、西中忍、平田圭一。
次に右表紙から読みます。大事の紹介。大事は縦書きです。写真の説明。6人の園児たちがピースサインなど思い思いのポーズをとっています。6人の保育士さんたちが笑顔で子どもたちを囲んでいます。写真終わり。一般質問はこちらから。16議員が質問しました。補正予算審査などは左表紙からどうぞとあります。一般質問。森田宗和、無所属。給食費無料化と少子化対策は。問い。市長は学校給食無料化を選挙公約としました。子育て支援としては大賛成ですが、少子化対策にはならないと思います。平成29年度から給食無料化を実施している他市に聞きました。子育て世帯の教育費軽減、教育の一環に効果があったが、少子化は止まらなかったとのことでした。私は公約で第3子以降の支援拡充を訴えました。誕生時、小・中・高・入学時に各20万円、計80万円のお祝い金を支給する内容です。少子化に効果があると確信しています。市長の見解をお聞きします。答え。給食費無償化については、子育て世帯への経済的支援の一助とするため、令和4年4月から実施できるように準備を進めています。また、子育て世帯応援誕生祝い金に加え、第2子、第3子以降の出産に際しては、誕生祝い金を拡充することも検討しています。子育てや教育にかかる経済的負担の軽減を図る施策に取り組みながら、誰もが安心して子供を産み育てたいと思える、育ててよしのまちづくりを目指します。その他の質問。日中サービス支援型グループホームの創設について。大谷川に架かる立川橋の橋脚の危険性について、市役所の喫煙室について、マールバスのルート変更について。小林トミー総紹介。空き家バンクの有効活用。問い。現在空き家バンクは市役所内に設置していますが、旧明林小学校4号棟へ移設予定です。今後営業日時や専門的分野の外部連携などは利用者ニーズを踏まえたものにすべきです。移住者にとどまらない大きな役割を担いますが、どう対応しますか。答え。空き家情報バンクを含む萩暮らし応援センターの移転に際しては、移住・定住の課題やニーズを整理し、開設日時や外部委託などより良い運営方法を検討するとともに、空き家の有効活用という観点からもしっかりと対応していきます。文化財活用による 歴史文化観光。問い、文化財は保存だけでなく、将来的な維持管理や担い手確保の観点から新たに活用が求められています。今年度は伊藤博文生誕180年ですが、現存する旧宅は12月末まで工事中につき一般公開が中止されています。周年を意識した計画的保全及び改修、公開前倒しが必要だと思いますが、どうですか？答え、周年を意識した文化財の保全や改修については、観光振興への活用を含め、今後策定予定の文化財保存活用地域計画の中で検討していきます。伊藤博文旧宅の公開の再開については、時期を前倒しできないか施工業者と協議を行います。その他の質問。大型特殊自動車免許、納車者限定、取得支援について、山口県による集中対策期間の影響と経済対策について。長岡健太郎、清風会。相島航路新線建造計画は、問い、船体重量が計画より大幅に超過しており、船舶建造工事請負契約違反であるため、契約解除を決定したとの報告がありました。相島住民の皆様が新船を待ちわびておられたことを思うと残念でなりません。今後の建造計画に対し早々に取り組み、早い就航を願いお尋ねします。答え、萩海運有限会社などによる協議が6月から行われています。今後、公募による造船所の決定から就航までには、最大2年程度の期間が必要となります。安全で安心して利用できる新船が、一日も早く就航できるよう継続して支援していきます。コロナ感染症対策は、問い、離島の住民はコロナウイルス感染症に対し違和感を感じています。当面の間、不要不急の渡航自粛宣言などを発令するお考えはありませんか？また、船員に対し統一したワクチン接種が必要ではありませんか？答え、島民の皆様の不安が解消されるよう、これまで実施してきた感染防止対策を引き続き徹底し、できるだけ早くワクチン接種を完了できるよう、最大限取り組んでまいります。離島航路の船員の方々のワクチン接種については、島の診療所などでできるだけ早く接種できるよう調整します。五十嵐ひとみ、日本共産党。学校のトイレに生理用品の設置を。問い、小中学校の保健室での生理用品の貸し借りと返却の実態はどうなっていますか？答え、各校とも渡しきりであり、返却を求めていません。問い、文科省によるコロナ禍でのガイドラインに沿った児童生徒への対応や支援が行われていますか？答え、生理用品の提供方法や設置場所を工夫し、児童生徒へ心理面から支援するなど、文部科学省のガイドラインに沿った対応と支援に努めているところです。問い、小中学校のトイレに生理用品の設置はできませんか？答え、現在トイレに生理用品を設置している学校はありませんので、気兼ねなく児童生徒が入手できるよう、生理用品のトイレへの設置を進めていきます。問い、学校での相談環境の整備と必要な児童生徒への生理用ショーツの配布ができませんか？答え、この問題に限らず、児童生徒の様々な悩みや相談に対し、校内で迅速かつ適切に応じることができるよう、教育相談担当教員を中心とした体制を整備しています。生理用ショーツについても、児童生徒の求めがあれば対応できる体制を整えています。その他の質問。 新型コロナウイルス感染症対策の徹底を、小中学校の給食費の無料化に向けて、松浦俊夫総司会。改正された大雨洪水警戒などへの周知は、問い、新たに改正された大雨洪水警戒レベルは、5月20日から施行されています。特に警戒レベル4の避難勧告を廃止し、避難指示に一本化されたことなどの周知方法についてお伺いします。また、昨年から懸案とされているコロナ感染に伴う3密対策としての新規避難所の確保についてもお尋ねします。答え、改正後の大雨洪水警戒レベルについては、萩市公式ホームページや防災メール、広報萩6月号などで周知しています。今後も防災出前講座などにおいて周知します。避難所の3密回避のため、指定職員を配備する避難所を5カ所増やし、学校などでは教室も避難スペースとするなど、収容面積の確保に取り組んでいます。消防団の充足率及び処遇などは、問い、消防団員の減少に対処するため、消防庁では処遇改善の検討会を発足し、消火活動などに従事した団員の出動報酬などの標準額を示しています。市の各出動報酬などの今後についてお尋ねします。答え、国から全国の自治体に消防団員の処遇の改善などについて積極的な取り組みを行うよう通知されたところです。萩市としては、今後、県内の動向を見ながら、消防団員の処遇の改善や消防団員の確保、消防団の充実強化につながるよう、報酬の見直しを検討していきます。滝口春明総紹介。人口減少に対する具体的な施策は、問い、本年3月の選挙によって新たに就任された田中新市長は、所信表明の中で、人口減少問題は本市最大の課題であると言われています。この課題に対してどのような具体的な施策によって対応されるのかお聞きします。また、あきらぎ地区の人口定住策として、朝日地域まちづくり部会より要望が出されている旧あきらぎ中学校跡地の活用案としての集合住宅及び宅地整備への対応の進捗状況をお聞きします。答え、出生数を増加させ、安心して子供を産み育てたいと思えるまちづくりを推進するとともに、元気な産業を作り、雇用の場を確保するなど、子育て支援策や教育環境の充実、産業振興に重点を置いた施策を展開します。人口減少問題に即効性のある特効薬はありません。そのため、誕生祝い金の支給や給食費、無償化など、あらゆる手立てを講じ、明るく元気な萩市を作っていきます。人口定住策については、地域内から人が流出しないよう取り組むことはもちろんのこと、地域外から地域内に人を呼び込むことが必要です。旧あきらぎ中学校跡地については、居住用や事業用としての活用方法を検討しています。その他の質問、地域事業懇話会について、岡崎隆史、無所属、農業の産地を維持するための将来展望。問い、2015年の基幹的農業従事者数は2099人で、そのうち2020年時点で60歳以上の方は1976人です。残りの123人に、この間に新規就農された35人を合わせても、60歳未満の方は158人となります。将来、この60歳以上の方々が離農された時に、現在の新規就農者数の推移では、残された方々で産地を維持していくのは容易ではありません。 産地維持のための市長のビジョンをお聞かせください。答え。若い世代をはじめとした幅広い世代に魅力ある一次産業の実現をビジョンに掲げ、UJI ターンの仕事の受け皿となるよう取り組んでいきます。また、今ある産地を守り、持続可能な農業を実現するため、産地、地域と関係機関が一体となって担い手を確保するとともに、現役の農業者、兼業農家の方の力も結集し、儲かる農業を進めていきます。農業の収益性の向上策は、問い、収益を向上させる方法として、スマート農業化、機械化がありますが、支援についての考えをお聞かせください。答え、スマート農機やシステムの導入、機械化による作業の効率化は、農業者の高齢化対策や担い手不足解消の手法として有効であることから、国、県、市などの制度により、引き続き支援をしていきます。宮内金次、日本共産党。なぜ、萩ビズを廃止するのか。問い。なぜ、萩ビズを廃止するのですか。その業務の現場を見て判断していますか。実績をどう評価しますか。利用者からの存続の要望が強いのですが、考え直しませんか。報酬はビズモデルの統一基準です。だから業績が上がるのではありませんか。また、市直営だから利用しやすいのではありませんか。答え、萩ビズでのアドバイスや報酬額については、様々な意見を聞いています。事業者へのアドバイスは、中小企業の支援機関である商工会議所が一体的に行うことが望ましく、市は、その事業に対し補助することが本来の姿と考えています。商工会議所からも前向きに検討すると回答をいただいています。思想の自由を侵し、私物化では？問い、商工会議所回答が参議院議員の後援会長でも商工会議所法に違反することではありません。補助金を出さないというのは、憲法で保障された思想信条の自由を侵し、市政を私物化するものではありませんか？答え、回答個人の政治活動により、商工会議所の政治的中立性について誤解する方もいると聞いています。会議所の活動に影響を与えているのであれば残念なことです。それぞれ立場を明確にして活動いただきたい。また、補助金の事業内容などが適正でないと判断された場合は、補助できないこともあり得るという趣旨で発言したものです。その他の質問、萩市のコロナ対策について。
平田圭一、清風会。本年の飛び色運河対策は、問い、昨年度の稲作において、飛び色運河の被害により、山口県の作況指数は73で大凶作となりました。運河類は日本国内で越冬することはなく、初夏から夏にかけ中国大陸から偏西風に乗って飛来します。大被害が発生しないために、萩市としてはどのような対策を取られているのかお尋ねします。答え、萩市では関係機関と対策を進めており、病害虫の早期発見、早期対策のため、パトロールを実施しているほか、県が発表する病害虫発生情報を取得できるよう、メール配信等について周知しています。また、JA では、防除効果の高い農薬へ切り替えるなど、県の防除方針に沿って対策を強化しています。親子の遊び場、遊ぼうやの安全確保は、問い、旧明林小学校体育館に親子の遊び場が本年1月にオープンしました。ボルダリングエリアに幼児が興味を持ち、行きたがるとのことです。子どもたちの安全対策はどのようになっていますか、お尋ねします。答え、 防護ネットを設置するなど、少しでも危険を回避できるように対処しています。これからも子どもたちの動きに合わせた人員配置や設備点検を実施し、安全性に欠けるところや、ヒヤリハットな場面が発生した場合は、しっかりと対処方法を検討し、安心安全に利用できる環境づくりに努めます。その他の質問、道路行政について。関信久、清風会、山陰道の二重橋の実現は、問い、山陰道の阿武川の架橋は二重橋とすべきです。市長の強い決意を市内外に示してください。また、萩東インター整備時の工事用道路を如意ヶ岳のバイパス機能を持つ生活道路となるように国に求めてください。答え、山陰道の二重橋は地域の利便性と活性化を考えると必要であると考えており、山口県へ要望していきます。また、工事用道路については今後国と調整していきます。経済対策として市民に1万円を問い、市長選前の公開討論時における市民1人につき1万円の給付は早く実現すべきです。これは現金ではなく市内共通商品券で給付し、経済対策として行うべきです。答え、一律に1万円を給付することについては最終決定はしていませんが、今後の国や県の動向などを踏まえ、実施時期等について検討するよう指示をしているところです。緊急サポート給付金の条件緩和を問い、売上が 30% 以上減少しないと1円も給付を受けられない制度は厳しすぎます。予算も約3億円余っており、条件緩和で利用者増を答え、この給付金は第3波の影響で 30% 以上の著しい売上減少があったすべての事業者を対象としました。この制度を延長し、受給済みの方も含めた第4波対応の給付を実施します。浅井亮太、総商会、幼保・小中の給食費無償化の目的は、問い、幼保・小中学校の給食費無償化の実施を検討されているとのことです。その理由と目的をお尋ねします。また、一旦無償にしたものを有償に戻すことは、市民の理解を得ることが難しくなると考えます。実施期間は、また、教育環境の魅力化であれば、食材費の上乗せ支援なども考えられますが、無償化にとらわれず、ゼロベースで検討し直しませんか？答え、地域や家庭に笑顔があふれる子育て環境を目指し、安心して子供を産み育てたいと思える町づくりを推進していくため、子育て世帯への経済的支援の一助として、給食の無償化を行います。令和4年4月から実施し、私の在任中は継続していきたいと考えています。参考の資料が付けてあります。全国給食無償化実施自治体数、小中学校ともに実施、76自治体、全1740自治体中 4.4%、平成30年文部科学省調査、萩市公立校の年間給食費、小学校約48,500円、一食あたり255円、190日で計算、中学校約57,000円、一食あたり300円、190日で計算。参考以上です。 JR 駅に学習室を問い、下校時電車の待ち時間に駅待合室で学習できるよう学習室の整備を検討されませんか。答え、JR で通学する生徒を対象にアンケート調査を行い、実態把握を行った上で、駅舎における学生の学習環境の整備や観光客の拠点としての活用も含め、どういう手法が考えられるか関係機関と検討していきます。その他の質問。イージス・アショア配備計画撤回に関する防衛省住民説明会について、阿武風力発電事業案について、指導生野高坂線の拡幅工事について、三原義弘清風会、萩市の事業の方向性は問い、歴史と文化の町萩への思いは、大聖院の改修が長く時間がかかっています。伝統的建造物群保存地区の全国会長を歴代市長が継続されていましたが、4年前に辞退されています。文化財から人への行政がされてきていると感じていますが、市長の萩市の歴史と文化のまちづくりについて熱い思いを語ってください。答え、萩市の歴史と文化のまちづくりとは、先達から守り伝えられてきた多様な歴史や文化、景観や歴史的町並みなどの貴重な財産を確実に保存しつつ大切にすることだと考えています。さらにはその歴史資産などを継続的に整備することにより磨きをかけ、それらを生かした観光振興に努めることだとも考えています。また萩町中博物館構想の基本理念を継承し、行政だけで取り組むのではなく、市民との共同による魅力的な町づくりや地域づくり、加えて観光地づくりの推進も重要であると認識しています。なお大聖院保存整備事業については、6月補正予算に新規事業として計上しました。この事業を計画的に行い、その後は所有者と調整を図りながら、書院や庫裏の保存修理工事に向け引き続き取り組んでいきます。その他の質問。指導の管理について。
西中忍、無所属。今後新市長はどのような市政運営をするのか。問い、今後の市政運営について、1万円支給、給食費、バスや船賃の無償化の財源を組織のスリム化などで確保できると主張していますが、本当にできますか。答え、公約でお示ししている具体的な施策の実施にあたっての財源については、歳入確保対策や事務の効率化、既存事業の見直しなど行財政改革により確保していきます。問い、市長は商工会議所回答の個人的な政治活動を問題視していますが、この行動のどこが法律に抵触していますか。また前回答時代から問題があったとしていますが、市長が長を務めていた政治団体と前回答が政治選挙活動を共に行ったことはありませんか。答え、法では回答個人の政治活動は制限されませんが、回答は公の役職であり、会員に誤解されるような行動は避けた方が良いという趣旨での発言です。前回答とは私自身の選挙活動で一緒に活動したことはありませんが、それぞれ個人として活動したことはあります。問い、市長は中核病院形成検討委員会で前市長が今後の方向性を決めたことを問題視していますが、この方向性は誰が決めたのですか。答え、 萩市民病院と津市民病院を統合して中核病院を形成する方向で行ってきた検討の経緯については、関連する病院も含め関係者で様々な議論がなされ、それが一番ではないかということで検討を始めたものです。村谷浩二総商会、高校魅力化に必要な支援策は、問い、市内県立高校への入学希望者が減少しています。新市長は、教育委員会が目標に掲げる進学率 80% を実現するために、どのような支援が必要と考えますか？答え、市内高校への進学率向上のため、中高連携事業や市内中学校、高校、教育委員会で構成する高校魅力化プロジェクト会議で意見交換を行っています。こうした意見や学生対象のアンケート調査などにより、子どもや保護者等の意見も伺い、支援策を検討していきたいと考えています。萩アクティビティパークの運営状況は？問い、この施設は山口県屈指のアミューズメント施設であり、コロナ禍により需要が増えるものと考えます。昨年度のそれぞれの施設における利用客数と市内・市外客の割合を教えてください。ここに宿泊して市内観光に行かれる新しい観光の形も見えてきますが、もっと地域交流を図って市内の方にも利用を促していければと思いますが、いかがですか？答え、令和2年の利用者数は、キャンプ場約2100人、ナチュラーサーキット場約3100人、ラジコンサーキット場約600人の合計約5800人で、市外客が約9割を占めています。市内に向けてアクティビティパークの情報を発信するとともに、市民の方にもこの施設を利用していただく仕組みづくりを進めます。松浦誠、公明党。所有者不明土地に関する法改正による市民への影響は？問い、所有者不明のまま放置され荒廃している土地があります。これを解消するために、今年4月の法改正により、相続登記の義務化や土地を国庫に帰属させる制度が創設されました。市民の皆様への影響についてお聞きします。答え、土地の所有者は、その土地の所有権の国庫帰属についての承認を申請できるようになることに加え、これまで任意とされていた相続登記や、住所等変更登記の申請が義務化されます。相続登記は3年以内に、住所等変更登記は5年以内に義務化され、正当な理由がない場合には、過料が適用されることとなります。奨学金返済・肩代わり支援ができないか。問い、貸与型奨学金を借りた方の返済が、大きな負担となっている場合があります。この返済を支援するために、地方への定住等を条件に、国が全額上限ありを肩代わりする支援制度があります。借りた方の負担軽減や定住をしていただくためにも、肩代わり支援制度を導入してはいかがでしょうか。答え、日本学生支援機構では、奨学金制度を見直し、無理なく返済が続けられるように基準を緩和しています。その返還支援制度の周知を図るとともに、今回ご提案いただいた貸与型の奨学金返済支援なども含めて、萩市の実態に合うよう検討していきます。佐々木君江、公明党。萩医療圏における中核病院形成はどうなる？問い、市長は選挙時に中核病院についてゼロベースで検討すると公言されましたが、ゼロベースとは具体的にどういうことでしょうか。また、 仮称中核病院協議会の設置を考えていますが、その進め方や検討期間、そしていつまでに結論を出されますか。答え、萩市民病院と津市民病院の統合による手法も含め、さまざまな可能性について市内の医療関係者や市民の方々によりゼロから検討していただきます。7月から4、5回開催し、年内に検討組織として確認された方向性を踏まえて議会に説明した上で、年度内に市が方針を決めていく考えです。新型コロナ感染症対策の状況は。問い、ワクチン接種の予約には電話やインターネットなどの方法がありますが、電話がつながりにくい、インターネットのやり方がわからない等の問題が起こっています。利用状況と対策について伺います。答え、集団接種の予約ではコールセンターへの電話よりインターネット予約の方がやや多い状況です。今後集中が予想される時期は電話回線を増やします。また一般の方は年齢区分で予約開始時期をずらします。なるべくホームページやアプリでの予約をお願いするとともに、予約方法のご案内など支援に努めます。編集後期。今回から紙面の大幅刷新を目指して、まずダブル表紙に取り組みました。各ページも分かりやすく読んでもらえるようにしたいと、字数を減らし写真を取り入れるようにしています。市民と一緒に作る議会だよりにしたいと思っています。お気づきの点やご意見をぜひお寄せください。宮内金次。以上で萩市議会だより8月1日号を終わります。音声訳は萩音訳サークル U でした。